障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。ご週月の最後のハートステーションは特別編です。アーティスト特集をお届けします。今回は昨年末にゲストで来ていただきましたバイオリニストの和波隆義さんを再びお迎えいたしました。和波さんは今年80歳を迎えられるということで、4月には記念コンサートが行われます。プログラムはモーツァルトの協奏曲だそうですが、とっても楽しみですよね。そんな和波さんにたっぷりとお話を伺いたいと思います。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。改めまして、本日のゲストはバイオリニストの和波隆義さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
お久しぶりです前回ゲストに来ていただいたのが昨年の12月、
はい、
ちょうどクリスマスコンサートのご紹介をさせていただきましたが、
そうですね、
だいぶ春らしい季節に変わってね、はい、和波さん、どんな日々をお過ごしですか？
あ、そうですね、ていうか去年はやっぱりとても疲れちゃったんですよね、僕、いろんなことが重なったので、
はいはい、
でちょっとリフレッシュしようと思って、なんと大晦日の朝羽田を立って、ほぼ2週間、
はい、
妻と2人でヨーロッパを旅行して、まあ、遊びに行ったんですね今回は、だからあんまり予定をタイトにしないで、友達に会うことを中心に考えて、だから本当にこうその場その場を楽しんでね、
はい、
いい旅行ができたんですけど、
わー素敵。
ローマではバチカンに行って、大きな教会があるのは知ってたけど、博物館もその所蔵品がすごいんですよね。やっぱりそのローマ法王の
歴史がね、
権力とかね、そういうのも感じたし、その古いエジプト文明から、
はい、
古代文明から近代のものまで本当にコレクションが豊富で、びっくりしました。それから触れるアイテムも少し用意してくれてるんですよね、
はい、
ちゃんと、
はい、
で我々が行くと、やっぱりそういうところを見てくださいって言われるので、とてもやっぱり皆さん熱心ですよね、そういうことに対して、
はい、
少しでもね、せっかく来たんだから、
こ
う喜んで帰ってもらおうっていう、こう心意気みたいなのがガイドさんの方からも伝わってきて、
はい、
そういう意味でもとても楽しかったですね。
あ、すごい素敵、そうやって実際感じてもらいたいなっていう気持ちがどんどん伝わってくるんですね。さあ、では早速なんですけども、和波さんの演奏をお聞きいただきたいと思います。まず1曲目はどの曲を聞かせていただけますか？
時間帯も時間帯なので軽い曲で、ウィーンの生まれの作曲家のクライスラーのロンディーノという商品を、じゃあ一緒に聴きましょう。
はい、和波隆義さんの演奏でクライスラーのロンディーノでした。やっぱりいいですね
いやなんかこれはもう1996年の録音ですから、やっぱり30年ぐらい経ってるんですよね。
そうですか。
で今僕は聞きながら、やっぱりその自分の奏法とかね、演奏法、やっぱり今だいぶ変わったなとか、いろんなこと考えながら聞いてるんですよ。だからもう、
そうなんですね、
もちろんちょっと懐かしい気持ちもありますけどね。バイオリンの音ってこう独特の、響きがするでしょ、ただ地声の響きみたいな響きではないですよね。
そうですね。
でもあれって結局音を小刻みに上下させることで起こってる響きなんですよね、
はい、
でも音がこう ううって揺れてるようには全然聞こえないでしょ、だけどだんだん年取ってくれるとそれがこう揺れに聞こえちゃったりするんですよ、実際にこう音が揺らいでるようなね、ちょっとブレてるような、でそういう響きがとても嫌なので僕は やっぱりそれはもうなんていうのかな、あの老いた証拠みたいなそういう気がしちゃうわけね。
うんうん、
だから自分はそうなりたくないと思うけど、あんまりそれを突き詰めていくと今度ちょっと体のあちこちにまた支障が出るみたいなね、
はい、
集中させてって思ってると本当は力抜かなきゃいけないのに逆に力が入ってしまうみたいな、
うん
うん、それはいけないので、またいろいろそういう時には、あのこっちがいいかなって直したり、そうだから昨日もその指で弦を押さえるわけですけど、その圧力を今考えてるのの半分ぐらいにも圧力を抜いてみたらどんな音になるかとかね、いろいろ試してたんだけど、
は
い、まあ、今30年前の様子を聞いてまたいろいろ考えてましたね。
あ、すごい、常にでも本当にバイオリンのことを考えていらっしゃるんですね。
やっぱり我々がステージに立つ以上プロフェッショナルでなければいけないので、
はい、
それはその、まあ、誰かがこう楽しみで演芸をやるっていうのとは違うわけですよね、
うん、
もちろん楽しんでいただけないきゃいけないんですけど、
はい、
クラシックの演奏でもやっぱりそこまで行ってない演奏っていうのは本当にこうもう聞いてもらうのに必死だし、いい演奏をね聞かせる、はい、僕も若い頃そうでしたけど、
はい、
必死だしで聞いてる方ももうなんか息が詰まっちゃうようなね、あ、ちゃんとうまくいくだろうかみたいな、
はい、
その演奏者の悲壮感が伝わってきちゃうとやっぱり聞いてる人も固くなるでしょ、
はい、
だからそこを超えると今度本当に楽しい音楽になっていくと思うんですけどね。で僕はもうこの年だから超えてなきゃいけないんだけど、
うん、
時々やっぱりそっちの方にこう迷い込んでいっちゃうわけですよ、
うん
うん、だからあのなかなか難しいなと思って。
和奈美さんは前回の時にですね、4月にコンサートがあるんだなんて話もしてましたけども、コンサートの準備は順調ですか？
まあ、今度は、オーケストラが19人いまして、
はい、
それからあとビオラを僕と一緒に共演してくれる人が1人だから自分合わせて21人ですね。で、文化会館のショーホールでやるので多分ステージいっぱいになっちゃうと思うんですけども、そこで、モーツァルト協奏曲の夕べっていうことで、
はい、
モーツァルトの曲ばっかりやるんですね。
そうなんですよね。今日が3月31日の月曜日なんですけども、明日4月1日が和奈美さん80歳のお誕生日ということでおめでとうございます。
まだ来てないけどね。
いやー80歳、全く見えないです。もうやっぱり音楽の力なのかなとも思いますけども、
やっぱりだんだん自分では、
はい、
年を取ったことを実感するし、昔できてたことができなくなるし、
はい、
ただ一応ね、やっぱり自分でちゃんと歩いたり、それから身の回りのこととかは一応できるので、
はい、
よかったなと。そのあっちが痛いこっちが痛いっていう人もねやっぱり多いし、でもついこの間その戦争体験を話してた99歳の方がテレビに出てて、
はい、
とても格釈としてるんですよね。僕まだ20年あるじゃないかなと、とてもあの真似はできないなとか思ってたんだけど、今やっぱり皆さんお元気だからね、
はい、
こちらも頑張ってついていかなきゃいけないですね。
そうですね。
80でモーツァルトをやるっていうのは結構僕にとっては一大決心でね。モーツァルトって子供でも弾いちゃう曲ですから、
はい、
それをじゃあ今自分がどういうふうにやるかって、それは例えば語り口とかね、
はい、
その音楽で何を語るのかとか、でそれはあ頑張って弾いてますねっていうそのね、まあ、老人だからしょうがないよねみたいな、そういう演奏になったらもう僕はやんない方がいいと思ってる人なので、でそうじゃなくて、
はい、
やっぱりあこういう語り口もあるのかって聞いてて面白かったなとか楽しかったなとかね。だから数日前に、
はい、
家に電話料金払ってないから止めますっていう電話がね、5、6回続けてかかってきたんですよ。
多いですね。
それで
今ね、
なんとうちはその電話に加入してないんですよ、
はい、
だから全然違うんだけど、でもやっぱり気分はすごく悪くなるね。
もちろんそうですよ。
取るとね、
うん
そういう人の気分を悪くするようなことをね、やるっていうのは大体間違ってるんで、
はい、
そのまあもちろん 詐欺に遭わないように騙されないように、うん、闇バイトやめましょうとかって言ってるけども、うん、でもそれを仕掛ける人が一番悪いんですよね、
うん、
でそれがなくなるように、
はい、
ない世の中にならなくちゃいけないんで、
うん、
もちろん音楽の力でそうはならないかもしれないけど一人でも二人でも、
うん、
やっぱりその音楽を聴いたことで心がこう清まっていくみたいなね、うんうん、
はい、
そういう作用があったらいいなって、
うん、
あの特にモーツァルト弾くときにはそれをやっぱり思いますね。
そうですね、
あの例えばモーツァルトを弾かせたお酒は美味しいとか
言いますもんね、
うん、だからそれは本当か嘘か分かりませんけどもでもやっぱりそう思って癒されてる人間がたくさんいるからそういうお話が生まれるわけですよね。
そうですよ、うん、
まあ、やっぱり平和であるっていうことはすごく大事なことなので、
うん、
そういう音楽を聴いて、
はい、
みんなの心が平和になってもらえるようなね、
はい、
そういう演奏に持っていかなきゃいけないなっていう、
はい、
まあ今は、あと10日ちょっとで演奏会ですから、
うん、そうですね、
もう僕は多分そのお産をする前の生みの苦しみみたいな、うんうんうん、そういう時期に入ってると思いますね。
ですね、うん、それが4月の11日です。80歳記念コンサートが行われます。こちらは場所が東京文化会館小ホール、4月11日金曜日19時開演です。モーツァルト協奏曲の夕べということでね、これからお聴きいただく曲もその時のプログラムに入っていらっしゃるということ で、ね、はい、早速聴いていただきたいんですが、私も実際足を運ぼうと思っております。
ありがとうございます。
そうなんです。今のね、あの和波さんのお話でさらに楽しみになりましたね、うん、いろんな人の心を癒す力がある、それは音楽、いろんな音楽あると思いますが、和波さんはクラシックでそれを表現されている、うん、はい、ぜひ皆さんも記念コンサートで聴いていただきたいなと思います。
あとこのビオラ共演する方がいるんですけど、笠井博樹さんっていうね、
うん、
彼は26歳かな。
そう、若いと思ったの。
めちゃくちゃ若いんですよ。
そう、まあ、そう、やっぱり
この孫みたいな年の離れた、
はい、
でも素晴らしい今海外でね大活躍の方で、
はい、
そういうコラボも、しかも僕まだお会いしたこともないんですよ。
あら、これから、
うんうん、で多分4日ぐらい前に帰国するのかな。
あ、彼は。そうですか。
それでリハーサルやってっていう、うん、そういう、うん、なんていうかな、こうパッと何かやった時にそこで生まれるもの、
はい、化学反応がありますね。
それにも期待してるんですね。
わー、楽しみ、うん、それではここで記念コンサートでも演奏されるモーツァルトのバイオリン協奏曲第5番から第3楽章をお聴きいただきましょう。和波さん50歳のバースデーコンサートでの演奏です。和波隆義さんの50歳のバースデーコンサートでの演奏で、モーツァルトのバイオリン協奏曲第5番から第3楽章をお聞きいただいております、
ね、これはライブ録音だったんですけどね、まあ、まだライブの経験があんまりなかったから僕は、
はい、
それでしかもこれ昼間のコンサートだったんだけど、
はい、
その機材の到着が遅れたんですよ、交通事故かなんかで、
うんうんうん、
リハーサルで普通はカバーを取るんですけど、ほとんどそれができない状態で、
はい、
この曲の録音をしなきゃいけなかったというね、
いや
なんか綱渡りみたいな、
ドキドキ、
うん、そう、それでも CD になった、うん、今聞き返すとやっぱりすごく思い出深
い
演奏ですね、
はい、ねえ、
うん、
さあ和波さん、最近音楽以外に興味を持っていることってあったりしますか？
音楽以外ね、
うん、
ここのところちょっとあのお芝居演劇を見に行くことが増えました。昔、僕はちょっとその自分はカトリックじゃないんだけれども、カトリック関係の方々 あのサークルにね、
うん、
視覚障害者と請願者が一緒に楽しむみたいなサークルにいたことがあって、
はい、
でその頃とても演劇に熱心な方がいたんですよ、遠藤さんというボランティアの方が、ね、うんうん、
はい、
でいろんな劇団のパンフレットとか送ってくれて、
うん、
で劇団にも働きかけてバリアフリー上映会をやってくださいみたいな、
うん、
で今は劇団民芸さんがすごくそのバリアフリー演劇っていうのに取り組んでいて、
うん、
で僕ずっと興味があったんだけどコロナで長くあの行けなくてね、
うん、そうですね、
で去年の春ぐらいから行き始めて、で5月にもまた行こうと思ってるんですけど、ちゃんとこうお稽古を重ねて、
うん、
みんなで作っていく演劇ね、
はい、
でそれから、ね、朗読劇みたいなものも行きました。
うん、
これはね僕の知り合いの音楽家があの音楽で手伝っていて、
はい、
音楽も生演奏なんですね。でお芝居は、まあ、演技もちょっとやるけど主に朗読、うん、でもね若者がとってもたくさんいました。この朗読劇の方はスプーンの盾って言ったかな、そのナポレオン時代の料理長の話なんだけどね、うん、
はい、
そういうのを若い人がいっぱい見てて面白い。民芸の方は演じた人たちも特にこの間の8月のクジラというのはもう80歳以上の方が実際俳優さんとしてね、うん、見事に演じきって素晴らしかったですよ。でやっぱりそういうセリフ のやり取りだとか、うん、そういうのって我々の音楽にもつながるし、うん、何よりもやっぱりこう生でね、はい、やってるっていうことが素晴らしいのでね。
そうですね、うん、刺激になりますよね。
そうそう、
はい、あとは囲碁もやられてるんですか。
囲碁はねなんか友達が勧めてくれてね、
はい、
その視覚障害者用の囲碁盤もあるから、
うん、
僕はまあゲームが割と好きだから、
はい、
囲碁どうですかみたいな。それで先生にちゃんと教わってね、うん、
はい、
もうでもちょっと強くなるまでにも数年ぐらいかかるんですよ囲碁って。多分バイオリンと一緒で、
まあそうですよね、う
ん、だからね僕はまだ始めて2年経ってないんで、はい、全然、うん、でもたまに人に勝つことにが最近できるっていう、ね、
おすごい、
うん、普通の囲碁盤のまだ半分のサイズの 9×9 のものでやってるんですけどね、うん、
はいはい、
ただオンラインで教えてもらったり、はい、それからズームでね、
うん、
視覚障害者同士で囲碁を打って楽しむみたいな、
うん、
そういうのもサークルがあって、
はい、
うん、時々お邪魔するんだけど、
うん、
やっぱり実際に出かけるってなかなかできないのでね、うん、時間的にも、
はい、
うん、座標を読み上げてくれるソフトも一応あるので、
うん、
それで練習するとかっていうこともできるから、
うん、
まあ息抜きにとってもなるんですね。
まあそうですよね、でも和波さん何でも突き詰めそうこだわりそうな感じがするから、もう囲碁もすごい強者になっていきそうな感じが。
分かんないけどあとやっぱり僕はその iPhone とか、うん、最近また写真解析の新しいアプリができたりしてるから、う
ん、はい、
そういうのもね好きですね。この間誰かが実験しててお弁当が出てきた時に、
はい、
何が入ってるか全部言ってくれるんですよね写真撮ると。
あ、それが音声として。
そうそうそうそう、
卵焼きだよとか、
うん、
唐揚げとか、
そうそう、うん、左側にご飯とかね、うん、右側にはお魚が入ってるように見えますとか、うん、そういう、
はあ、うん、面白い。
だからもちろん周りに誰かいればね、これどんなお弁当ですかって聞けるけど、
うん、
そうじゃないようなシチュエーションの時には
確かに
自分でパチッと写真を撮れば、
うん
うん、ああどんなお弁当だよって分かるってね。
あ、
うん、
それは
だから僕がここに座って小林さんを写すと、うん、なんていうかっていう、
はい、すごいなんか怖いんですけど、
大注目ですよ、ね、
怖いんですけど、
うん、だ僕もなんか寝ててっていうか、ね、ひっくり返ってこう自撮りとかして、
うん、
でやると、
はい、
すごい高齢の男性がとか言われますよ
私もなんか何十代とかって具体的に当てられそうで怖いなって今思いましたもん、うん、
肌にはシミがありとか言いますよ、
うん、もうね、忖度ないですからね、
そうそうそう
AI はなるほど。いやでも音楽をじゃあ和波さんもこう、
はい、
iPhone だったりとかそういう、ストリーミングで聞くような感じなんですか。
そう、音楽は、うん、本当にクラシックは好きなので、
はい、
例えばご飯食べながらとか寝る前とかに聞きたいと思うと、
はい、
やっぱりプレイヤーの前に座ってちゃんとステレオのど真ん中で聞くとかっていうのが、まあ、本格的な聞き方だけど、
うん、
そうじゃなくてご飯食べながらとかね、
はい、
お風呂の中でとか
、うん、
寝ながらとかってなるとやっぱり iPhone とかそういうので再生できると便利ですよね。
そうですよね。
それと CD はやっぱりしまい場所とかね、
うん、
保管が大変だけども、
うん、
それがないのでね、
はい、
で聞いてもやっぱりあとちゃんと自分で片付けないといけないでしょ、
うんうん、
iPhone は片付けなくていいですからね、電源切るだけでいいですから。
本当だ
そういう意味では気楽に聞けるっていうことはあるし、う
ん、はい、
でもやっぱりねこう深掘りしていくといろいろあります、
うんうん、
例えば今 Apple Music に僕は入っててクラシックの音源はものすごい量がそこにあるんですね、
はい、うん、
今 iPhone のその Apple Music で僕のデビュー演奏も聴けるんですよ。60年前の、
へ、
うん、
ですね。
だから今回のコンサートの僕の一つのテーマは、うん、機械的な演奏をしないっていうこと、うんうん、それはオーケストラのみんなと申し合わせて大事にしてやってみようかなって思ってますね。
ではリスナーの皆さんに和奈美さんのコンサートについてもう一度お知らせをしたいと思います。お願いします。4月11日金曜日19時開演です。東京文化会館小ホールです。お問い合わせは株式会社アマティまでお願いいたします。電話が 03-3560-3010 03-3560-3010 です。和奈美さんのオフィシャルウェブサイトでもチケットを受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。和奈美さんの80歳記念コンサートということで、
はい、お待ちしてますね、
はい、ぜひお出かけください、はい、本日のゲストはバイオリニストの和奈美隆義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。今日はバイオリニストの和奈美隆義さんにお話を伺いました。80歳記念コンサートのモーツァルト、とっても楽しみです。いや、私も胸がワクワクドキドキです。これからも素晴らしい音楽をたくさんの人に届けていただきたいですよね。さあ、この番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com まで。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。